夏目漱石作、ガラス戸のうち、36。私の長兄は、まだ大学とならない前の開成校にいたのだが、肺を患って中途で退学してしまった。私とはだいぶ年が違うので、兄弟としての親しみよりも、大人対子供としての関係の方が深く私の頭に染み込んでいる。ことに怒られた時は、そうした感じが強く私を刺激したように思う。兄は色の白い鼻筋の通った美しい男であった。しかし、顔立ちから言っても表情から見ても、どこかに険しい層を備えていて、むやみに近寄れないといった風の迫った心持ちを人に与えた。兄の在学中には、まだ地方から出てきた後進生などのいる頃だったので、今の青年には想像のできないような気風が校内のそこここに残っていたらしい。兄は、ある上級生に文をつけられたと言って、私に話したことがある。その上級生というのは、兄などよりもずっと年上の男であったらしい。こんな習慣の行われない東京で育った彼は、果たしてその文をどう始末したものだろう。兄は、それ以後学校の風呂で、その男と顔を合わせるたびに決まりの悪い思いをして困ったと言っていた。学校を出た頃の彼は非常に四角四面で四重堅苦しく構えていたから、父や母も多少彼に気を置く様子が見えた。その上、病気のせいもあったろうが、常に陰気臭い顔をしてうちにばかり引っ込んでいた。それが、いつとなく溶けてきて、人柄がおのずと柔らかになったと思うと、彼はよく、小当たり当山の着物に角帯などを締めて、夕方から家を外にし始めた。時々は、紫色で亀甲型を一面に刷った亀製のうちわなどが茶の間に放り出されるようになった。それだけならまだいいが、彼は、長火鉢の前へ座ったまましきりに声色を使い出した。しかしうちの者は別段それに頓着する様子も見えなかった。私は無論平気であった。声色と同時に頭髪剣も始まった。しかしこの方は相手がいるのでそう毎晩は繰り返されなかったが、何しろ変に不器用な手を上げたり下げたりして熱心にやっていた。相手は主に三番目の兄が勤めていたようである。私は真面目な顔をしてただ傍観しているに過ぎなかった。この兄はとうとう肺病で死んでしまった。死んだのは確か明治20年だと覚えている。すると、葬式も済み、タイヤも済んで、まず、人片付きというところへ、一人の女が訪ねてきた。三番目の兄が出て応接すると、その女は彼にこんなことを聞いた。兄さんは、死ぬまで奥さんをお持ちになりゃしますまいね。兄は病気のため、生涯再退しなかった。いいえ、姉妹まで独身で暮らしていました。それを聞いて、やっと安心しました。私のようなものは、どうせ旦那がなくっちゃ生きていかれないから仕方がありませんけれども。兄の遺骨の埋められた寺の名を教わって帰っていったこの女は、わざわざ甲州から出てきたのであるが、元柳橋の芸者をしている頃、兄と関係があったのだという話を、私はその時初めて聞いた。私は 時々この女に会って、兄のことなどを物語ってみたい気がしないでもない。しかし、会ったら定めしおばあさんになって、昔とはまるで違った顔をしていはしまいかと考える。そうしてその心も、その顔同様にしわが寄って、カラカラに乾いていはしまいかとも考える。もしそうだとすると、かの女が今になって兄の弟の私に会うのは、彼女にとってかえって辛い悲しいことかもしれない。